ッスン、イエーイ、またまたこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第49回目を迎えます。熊谷配信の、ホットなコミュニティ FM、 熱いの会
熊谷
んーだれってことで、DJ 太郎です。熊谷ですね、12月を目前にしてね、もう非常にね、寒さが厳しくてね、もう霜だらけです本当にね。まあそんなね、霜だらけの熊谷、実はですね、20年前にね、なんと伝説のね、鉄道が存在してたってこと皆さんご存知でしょうか。ちょっとね、私たちもちょっと最近これね知ったんですけどね、まあそんなね伝説の鉄道ね、今回まあちょっと、まあ、番組で、お届けしたいと思います。でね、やっぱりね、そんなね伝説の鉄道、やっぱりね伝説と言ったら、電車こそ、まあ熊谷のね本当に八丁踏切のところでね、毎日カメラを構えてね、撮ってます。まああのお方をちょっと呼んでますんで、ちょっとお呼びします。まさにねトーマス長島しっぽぽさんです。
こんにちは。
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 長島しっぽぽ。
しっぽぽです。
しっぽぽ。
はい。
蒸気機関車のしっぽぽ。
そうですね。
はい。トーマスさん。トーマスさんどうですか最近調子は。
そうですね。最近は石炭があんまりないんで。
大変ですよね。
そう、大変です本当に。
蒸気機関車はね、
はい、
動力がね、
そうですね、
本当にね、動力不足。
そうですね。パレオエクスプレスぐらいなのね。
ね、
はい、
本当にね、
はい、
まあそんなね、まあしっぽぽさん、
はい、
実はねその20年前にね、熊谷伝説のね、東武熊谷線ってものがねなんか存在したってことでね、ちょっとその辺のお話をちょっと聞きたいと思うんですけど、そもそも東武熊谷線でしたっけ。
そうですね。
ですよね、
はい、
それって一体何なんですか。
そうですね、これはですね、
はい、
第二次大戦の時に、
はい、
中島飛行機っていう
ありましたね、
ゼロ戦を作っただか、
はい、
ないだかの有名な飛行機会社があったんですけど、
はい、
それが太田市にありまして、
はい、
群馬県の、
はい、
そこから輸送部品を輸送するための、
はい、
鉄道として東武鉄道熊谷線というのが、貨物列車として始まりました。
貨物列車として始まってた
と。そうですね、
東武熊谷線ですよね。
はい、
じゃあ区間的にはあれですかね、熊谷から、じゃあ太田まで。
そうですね、
まあ、繋がってたってことですかね。
はい、
いいですね、
はい、
元気ありますね。
そうですね。
そうですか。
はい、
であれですよね、まあ知ってる方はまあご存知だと思うんですけど、中島飛行機、これはですね、今のですね、富士重工業、
そうですね、
スバルですね。
はい、
はい、まあそちらのね、まあ第二次大戦の時にね、まあ航空機、まあ東洋のね、東洋でも結構最大のね、本当に飛行機メーカーっていうことでね、
はい、
まあそういうところに、第二次大戦中に、じゃああれですか、まあ、
そうですね、部品を
輸送したりだとかね、
いろいろなことをやっていたようです。
やすさと、
はい、
そうですか。それって一般の人も乗れたんですかね。
そうですね、まあ後々近代になってからですね。
はい、近代になってから
普通の客車を、つけてですね、普通の東武熊谷線として、
走ってたと。
そうですね、今の秩父鉄道の、
はい、
駅舎を使っていたらしいですね。
あ、じゃあ上熊谷からですかね。そ
うですね、はい、
で上熊谷からあれなんですよね、基本的にそういう、まあ、物資の輸送っていうかね、そういうものだったので本当にまっすぐだったんですよね。
そうですね、本当に、
はい、
今の秩父鉄道自体もまあ、はい、まっすぐなんですけれども、
はい、
それのまあ東武熊谷線の名残みたいな感じがありますね、
はい、あるんですか。
そうですね。
あ、そうなんですか、はい、であれですよね、まあ何でもその蒸気機関車ってことでね、はい、結構まあ、非常にスピードが遅かったと、はい、で熊谷ね、目の前間、約まあ10キロぐらいなんですけど、まあ、そちらをね25分ぐらいかけてね運行したって話なんですけど、実際どうだったんですか。
そうだったんですから
しいですよね。
それはちょっと初耳です。
初耳ですか、
はい、
なんでもね非常にね、はい、あのまあノロマだったと。
なるほど、
うん、で逆にねそのノロマがゆえにねあの亀さんだってことで、はい、まあ亀子っていう形でね、
そうですね、
そういうね、なんか親しまれたんですよね。
それは、はい、
愛着あってね、
かなり、はい、有名な、
有名ですよね、亀子ね。 ね、でどうですか。
そうですね、はい、後に
亀さん
あれですね、特急になって、
ね、特急亀子だったんですよね。
少し早くなって、はい、特急亀子になったと、
うん、でもねまた結局その特急が取れちゃって亀子に戻ったっていう話なんですよね。
そうですね、らしいですね。
まあ実際ねその、まあ、10キロ24分イメージ的にね速さの感覚わからないと思うんですけど、ここ一つちょっと参考までにね、例えば1キロ、まあ、小学校6年生のね陸上競技のね 1000m で足が速い子、
はい、
これが大体ね、まあ、3分フラット、
はい、
でまあ今ね多分普通のなんでしょう、まあ、駅伝の選手、まあ、普通の陸上の長距離の選手であれば、まあ、多分2分半ぐらいで走っちゃいますよね。
そうですね、
多分、
はい、
2分半もっと早いのかな、ちょっとなまあ過敏なこと言えないんですけど、
ちょっと分かんないですけどね、うん、
ってことはイコールですね、はい、これはまあ、電車に乗るんだったら発車とか早いっていう、
そうですね、
うん、
本当に
ランナーと同じです。
そうですね、
うん、イメージ的には多分なんだ、駅伝中継のね、車でね誘導するじゃないですか。
ああなるほど、
ああいうスピードっていう感覚でね、
らしいですね、
見てもらうとね、
はい、
亀子、
はい、
そんな亀さん、
そうですね、
でどうですか、
そうですね、
亀さん、
今その亀子ですね、
はい、
目沼の基地の、
はい、
元あったその目沼駅ですね、
はい、目沼駅、ね、
の後に移設されて、
はい、
今のミラエルという、
あ、そうなんですか、
らしいです。すいません、確認はしてないんですが、
確認してないですね、本当にね
目沼駅に、はい、置いて保存してあったですね。
目沼駅っていうのは今も現存してるんですか、はい、跡地として現存してるんですよね。
そうらしい、らしいですね。
そうですよね、
はい、
今だってね、もともと本当に何ですか、熊谷からその太田までの区間っていうのは、はい、今一切路線ないじゃないですか。
そうですね、
で昔これ路線が走ったってことは、
はい、
じゃあ今後ねまた新たにその熊谷、東武熊谷線、亀さんこれ復活する可能性っていうのはどうなんですかね。
それはですね、
はい、
本当に鉄道の、ファンの皆さんが、
はい、
復活してほしいと、
あ、やっぱりね、
言ってるように、うん、基本的にそのファンの皆さん的には、うん、東武鉄道がまだ持ってるんですね。
あ、まだ持ってると、はい、
土地を、
はい、
なのでこれはまだ復活の機会を伺っているんじゃないかと。
あ、じゃあもうタイミングだけだとこれ、
はい、うん、まあ線路以外に使う大きさがないですからね。
まあね、
大きさ的には横が、
そうですね、
そうですね、なので復活するんじゃないかと、東武鉄道ないしは秩父鉄道などで、うん、
まあね、その、まあ、亀さんだけに ね、今やっぱ非常に寒いじゃないですか。
そうですね、
まあ、冬眠してるってじゃあ感覚ですかね。
そうですね、
ちょっとじゃあ暖かくなったら亀さん、
そんな感じで亀さんである東武鉄道熊谷線を応援してあげてほしいんですね。
まあでもね、はい、本当にまあ20年前なんですよ、大体1983年ですかね。
そうですね、
に廃業が決まりまして、廃線ですか、
はい、
決まりまして、本当に約まあ20年前にまあ、実際にねその熊谷と、まあ、太田目沼間、
はい、
まあ、鉄道が走ってたっていう事実、これはね知らないですね、知らなかったですよ ね、本当にね、
本当に最近知りまして、
うん、
私ちゃんと東武鉄道熊谷線の跡地までちゃんと歩きまして、
はい、歩いて、
はい、綺麗に残ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
大昔にちょっと緑化作業をするっていう話も新しくて、
はい、
ちょっともう古ぼけた看板が緑化作業中みたいな、
あ、そういうのも
あったんですけど、
はい、
基本的にまだやってないなみたいな、
はい、
東武鉄道はまだ死んでないと、熊谷線死んでないみたいな、
あ、やっぱり
そんな感じがするんですよね、あそこ行くと。
やっぱね、熊谷ってまあ電車に関して言えばね、まあいろんなやっぱ路線が入り込んでるじゃないですか。
そうですね、
まあ秩父鉄道もそうですし、もちろんその JR、はい、あとまあ新幹線も止まると、
はい、
でね、ちょっと熊谷のまあどうですか、広瀬川ですか、
はい、
まで行っちゃえばね、まあ広線帯でね取られるようなね、
そうですね、
そういうまあ電車のね、
はい、
車庫もありますし、でまあその20年前にまあ東武熊谷線があったと、ね、まあ 電車ご存にはね、でもたまらない場所ですよね。でも熊谷ってどうですか。
本当そうですよね。もうね、なんかその前にも言いましたけど、うん、あれですよね、三線が交差する、
あの八丁目にあたりですよ、本当に、
はい、
ね、長島しぽぽさんがいつもカメラをね、はい、構えてるところが、
そうですね、もうすごくなんか直線の綺麗なラインが見れて、
うん、
すごいいい景色ですよね。あの緑と田んぼの緑と
ね、
はい、高架と、
やっぱね、そのまあ電車構造にはたまらない土地なんですよね、
はい、
でまあ秩父鉄道もね、まあ、エコな本当に昔のね旧山手線のね車両をまあ使い回しでね、
そうですね、
使ったりだとかね、
はい、
そういうものが走るんですよね
今。そうですね、あれですよね、リバイバルカラーって言って、
はい、
昔の
カラーじゃ、
そう、山手線であったりとか、はい、いろんな
走ってますよね、
大元の、そうですね、その車両が走ってた線の色にして、走ってたりして、とてもなんかレトロ感があって、なんかいいなっていう
ね、いいっすよね、
いいですよ本当に。
やっぱりね、いいんですよ、
はい、
もうやっぱりね、まあ特にね、どういう形でこれ結論付けるって話もないんですけど ね、
そうですね、
やっぱり
基本的にですね、うん、そのなんで東武熊谷線を復活させたいかっていうと、
はい、
やっぱり利便性なんですよね、
はい、
今出ました、あれなんですよ、
利便性出ました、
上野線と、はい、湘南新宿ラインが
ありますね、
湘南新宿ラインが本数が少ないわけですよね、
はい、少ないですね、
なんで湘南新宿ラインがもし止まっちゃった場合に池袋に行く人たちが困るわけですね、
はい、
なんでだったら東武熊谷線をちゃんと作って、
はい、
池袋に東武線で行けるようにしたら、すごく利便性が
素晴らしい
良くなるみたいな、う
ん、であれなんですよね、その元々ね、熊谷からその太田までつながってたじゃないですか、
はい、
でゆくゆくはその熊谷からその松山までね引っ張ってね、つな、ね、げる予定だったんですよね、はい、そうだったんですよね、
そうですね、
うん、つながっちゃえばね、
はい、
袋に行くまでもね、
そうですね、
もう大丈夫じゃないですか、
はい、池袋から東松山の焼き鳥まで、
あれいいじゃないですかね
うまくいって、
そうですよね、
酒飲んでも全然大丈夫みたいな、
そうなんですよね、そうなんですよ、東松山までね、はい、焼き鳥食べにね、酒飲んで電車で帰ってこれてね、でそのままね、まあ戦争だっつってね、太田まで行ってね、ちょっと部品持ってきてね、
そうですね、
まあね、いろいろとね、そういう緊急時にもね対応ができるっていうね、
そうですね、本当にいい線、いい線なんですよ、熊谷線ですよ、
まあでもね、一歩、そうですよね、
はい、
一本ね、本当に高崎線に対して本当にまあクロスオーバーでね、
そうですね、
通すことによってね、どんだけこうね可能性が広がってくるかってことですよね。
そうですね。熊谷っていう名前がつきますか。
そうなんですよね。はい、熊谷線。
熊谷線だから。
うん、これはね、本当にね知らなかったんですよ。
そうですね、
僕もね本当に長島しぽぽさんに聞いてね、
はい、
あ、そういう歴史があったんだっていうのはね初めてちょっと聞いてね。
はい、
やっぱさすが電車構造。
そうですね。ちょっとお勉強を。させていただいてます本当に
ね、
はい、
まあでもねそんなちょっと東武熊谷線、ちょっとねできればねまあ皆さんのやっぱねまああと後押しですよね、
そうですね本当に熊谷線と名のついた鉄道を一つ作ろうと
ね、冠鉄道ですからね、
まあ、そうですね、今エコとか言われてますけど、基本的にものすごく電車はエコですし、
うん、
やろうと思えばいくらでも北海道、JR 北海道にバスになる電車ってのもあるんですよ、
はい、
名前忘れちゃったんですけど、
はい、なんかでもありますねそういうのもね、
なんでそういうのでもいいんで、まあ通せば基本的に利便性は上がるし、
うん、
2つ必要だと思うんですよね、線が JR だけじゃ、止まっちゃうんですよやっぱり行くときに、
まあ結構止まってますからね最近 JR ね本当にね、
なんで東武線が一つあるとまあ何か回避策ができるかなと思うんですよね、
いいじゃないですか長島しぽぽさん、
はい、
そういうねあれなんですか、じゃあバスにもなれるし電車にもなれる、
はい、
今そういうトランスフォーム的なね、
そうですね、
もので結構あるんですね、
あるんですね、多分海外にもありますし日本にももう一つ
なんかありますよね、
はい、
なんかバスがそのままなんか船になりましたみたいなのありますよね、
そうですね
結構ね、
はい、
そういうのもね 結構トランスフォーマー現象がね、本当にじゃあこれは各地で確認されてるってことですかね。
はい、基本的になんか路面電車を、うん、熊谷に通せばいいんじゃないかっていう考え方をしている人もいるんで、多分その人たちも東武熊谷線の線を、ね、考えているんじゃないかな。
まあ逆にそれがあってあるからこそのね、路面電車って多分考えに行き着いたっていうこともあると思うんで ね。そうですか、
はい、
いいじゃないですか、すごいですね。まあそんなね、長島シュポポさんもね、今ちょっとトランスフォームしてましてね。
そうですね、
すごいですね、このトランスフォームの仕様がね。
そうですね、本当にトランスフォームの仕方が
ね、中途半端にトランスフォームしててね、今頭になんかこれ煙突、これは蒸気機関車のあれですか、煙突ですか。
そうですね、
そうですよね、
なんか、そうですね
ね、
はい、
まあもう ね、
そうですね、
まあ大変ですね、
なんかもう、あれです
ね、まあそういうね、
はい、
まあ中途半端なこうトランスフォーム、
そうですね、
まあトランスフォーマー
水蒸気を上げながら、
まあ本当にね、
はい、
まあ単純にね、こう熊谷が良くなってもらいたいんですよ。
そうですね、
うん、で一つでもね、やっぱりそういうなんか交通機関が増えればね、
そうですね、
絶対に助かりますし、
基本的に夢があると思うんですよ、
ね、夢があるよね、
はい、
絶対 に、
本当に
本当にそうです、
はい、
まさにそうですよ、
はい、
ね、
そうなんですよね、
うん、なんか嬉しいですよね、
はい、
今からなんか鉄道ができてこうどっかにね、太田の方まで、
はい、
電車乗れて行けるみたいな感じになったら、
そうですね、太田自体もちょっとまあ錆びれてるというか、
うん、
微妙な感じがありますけども、これがあると、
まあでも一本つなぐとね、本当にこれすごい変わってくるですよね、
東松山と目沼と、うん、観光ラインができて、ハブシティ熊谷としての
存在感も
また増しますし、
うん、もちろんね、本当にハブ、
はい、
本当に拠点としてね、十分ね、熊谷がまたこれ、まあ機能していくんでね、
そうですね、
そうですね、
はい、
まあそんなね、東武熊谷線、昔ねちょっとありましたでね、まだまだね、その今後ね、東武熊谷線を復活することも十分可能なん で、
そうです、
ね、まず皆さん、そういう東武熊谷線があったってことをまず知っていただいて、
はい、
まあ亀子、
そうですね、とっても可愛いんで
ね、亀子、はい、ノルマの亀さんね、
多分動画が YouTube に落ちてるんじゃないかなと、
うん、ちょっとね、その辺は長島志保さんにちょっとね、
はい、
またいろいろと、
ちょっと探して、
紹介してもらいたいと思いますんでね、
はい、
ね、
出しております。
じゃあ最後ね、はい、もうそんな素敵な時間もちょっと残りわずかになっちゃったんでね、
はい、
まあ志保さんに最後ね、汽笛をね、もう鳴らしてもらってね、はい、終わりにしたいと思います。お願いします。
パッポ
いいですね、やっぱね、
はい、
カメゴ、
そうですね、
いいですね、
です
トランスフォームにね、失敗した感がね、
はい、
すごい出てていいと思いますまあそんなね、まあ熊谷です、非常に寒いですけど、東武熊谷線、ちょっとみんなの力でね、復活させて、
そうですね、
ちょっと夢をね、
はい、
持っていきましょう、
いきましょう。
じゃあ今日のお相手は、DJ 太郎と
長島シュポポでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。